会社の秘密。企業にまつわる気になる疑問を解決する会社の秘密。さあ今日はデロンギジャパン株式会社の秘密に迫ります。デロンギジャパン株式会社はイタリアの家電メーカーであるデロンギの日本支社です。1995年に日本で法人化し、来年で20周年を迎えます。日本では主に4つのカテゴリーに分けて製品を提供していますね。4つのカテゴリーとしては、1ヒーター関連、2コーヒー関連、3キッチン関連、4ブラウンです。ブラウンは電気シェーバーなどで有名な、ね、メーカーですけれども、これシェーバーとオーラルケア以外の製品をデロンギジャパンが日本で販売しているんですね。さあ今日は電話がつながっています。デロンギジャパン株式会社マーケティング部の木村健二さんです。木村さん、おはようございます。
おはようございます。木村でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
さあ木村さん、まずは、はい、このデロンギという社名の由来から教えていただけますか。
はい、実はですね、このデロンギというブランド名は、創業者一族の名字なんです。
これお名前なんですね。
そうなんです、名前なんです、でちなみにこのデというデロンギのデですね、というのには貴族の血筋を表しているらしくて、
まあ、
結構高貴なあのファミリーらしいです。
お
で現在 の社長CEO がファビオ・デロンギという名前で、そのお父さんである会長がジュゼッペ・デロンギという名前の人物になります。
はい、
はい、でこのジュゼッペという会長なんですが、非常にカリスマ性を持った人間でして、非常に全世界の社員からも、慕われているというような存在でございます。
なるほど。
はい、もともとこのジュゼッペなんですが、オイルヒーターの製造責任者でありましたので、非常にですね、ものづくりへのこだわりが強くて、まあオフィスにいないなと思うと、実際本人が工場に行って見に行ってるっていうぐらい現場が好きな会長になります。
はあ、ということはその、はい、まあ会長としてもちろん経営者でもあり技術者でもあるわけですね。
まあ、そうですね。はい、
なるほど。なんかそういうのってやっぱり会社の姿勢がやっぱ出てね、信頼ができますよ ね、
はい、ありがとうございます。
デロンギジャパンには会社のスローガンがあるそうですね。
はい、そうですね、ベターエブリデイという、会社のスローガンがございまして、
はい、
まあ、意味としては毎日を少しずつでも良くしていけたらという、まあ、思いから、このようなスローガンをしてさせていただいてます。
なるほど。
なので日本の皆様にもですね、デロンギの製品を使っていただいて、まあ、少しずつでも毎日の生活を良くしていっていただけたらなと思って我々活動しております。
なるほど。
はい、
デロンギジャパンにはこう、ね、一番有名な商品といいますとやっぱりこう、はい、オイルヒーターかなと思うんですが。
そうですね、
最もヒットした商品となりますとやっぱりそのオイルヒーターになりますか。
まあ、実は、まあ、隠れたヒット商品っていうのは、多々あるんですが、やはりまあ一番売れただとかヒットしたっていうことになると、おっしゃるようにオイルヒーターになりますね。
あ、なるほど。
日本法人できまして、先ほどご説明いただいて20年なんですが、約300万台以上これまで販売してきました。はい、
それ以外の製品、まあ、隠れたヒット商品もっておっしゃいましたが、はい、いろんな製品にファンの方がいらっしゃるんだそうですね。
そうですね、最近流行りの電子ケトルだとか、あと調理家電のオーブンですね、コンベクションオーブンというオーブンがあるんですが、
はい、
10年以上も使い続けてますというお客さんから連絡いただいたりだとかっていうので、非常に、まあ、そういったコアなファンが多いブランドです。
はい、私なんかのイメージでいきますと、デロンギの商品というのは、はい、まあ、機能もねやっぱりもちろんそうなんですが、
はい、
あとデザイン性とかね。
そうですね、
これはやっぱちょっとかっこいいなと思う形ってのも一つあるんじゃないかなと思うんですけどもね。
そうですね、やっぱりこう人が持ってないものを持ちたいだとかっていうところにうまくこう我々としての製品がまあ刺さってるのかなと思いますね。海外にちょっと旅行に行った時に見かけただとかっていうのも多いですね。
あ、はい、やっぱそういうところからねイメージしてっていう方もやっぱいらっしゃるでしょうね。
はい、
やっぱりそのオイルヒーターが一番その売れたという話なんですけれども、はい、どうでしょう、このあたりのヒットの理由というのはどんなところにあるんでしょうか。はい、
そうですね、オイルヒーターについて言えば、まあ、世の中にそのオイルヒーターのような優しい温まり方を必要としている人がいるっていうことなんじゃないかなと思います、
うんうんうん、
でこのオイルヒーターの温かさっていうのはなかなかこう言葉で伝えづらいんですが、一度体験された人っていうのはもう病みつきになるような、手放せなくなるような温かみという感じになります。で実際に、まあ、それを体感していただいた人がお子様だとかご家族に伝えたりだとかご友人の方にお勧めしていただいたりということで、うんうん、まあ、草の根活動的にですね、ファンを獲得していったのかなということで思ってます。
いろいろねこれたくさん、
はい、
木村さんいいところがあるんですけれども、
はい、
私なんかこういう喋る仕事をしてますとね、
はい、
乾燥というのがやっぱり暖房機がね、
はい、
一番これ嫌なんですよ、
はい、
ね、乾燥しにくいんですよねこのオイルヒーターですね。
そうですね、今年のまあ主に宣伝活動でそのポイントを主に訴求するような形で消費者の皆様にはご案内してます。乾燥しにくい暖房ですよということで、はい、
ね、乾燥しちゃうとねほら、
はい、
風邪の、ね、原因になるウイルスとかこういったのも結構、ね、
ね、
出てくるんでしょ。
そうですね、なのでそういった意味で、お部屋が乾燥しにくいだとか、
うんうん、
他には、まあ、例えば石油ファンヒーターだとか石油ストーブとかだとですね、どうしてもこう燃焼系の暖房になりますので、
うん、
お部屋の空気を換気しなかったりすると、まあ、それはそれで危険なのでそういった心配もない
ん
ですね、
うん、
お部屋を換気していただく必要もないので、うん、その換気している時に熱が逃げてしまって、まあ、どうしようもないので、はい、
確かにね。
なので、まあ、よくお客様から部屋を温めてるのに乾燥しない暖房なんてあるのっていうことを聞かれたりとかするんですが、実はまあ弊社の製品あるんですと、ぜひ弊社のカタログとかもホームページとかもご覧いただきたいなと思いますね。
あとね、はい、私なんか思いますけれども小さい子供がうちにいるもんですからね、
はい、
やけどしにくい、
そうですね、
ね、構造的にですね、
そういうとこはあると思います。小さなお子様だとかご高齢の方だとかっていう方がいらっしゃるご家庭においては火傷だとか火事だとかっていう危険性もやっぱりはらんでますので、そういった部分でオイルヒーターに関しては倒れても事故になりませんし、オイルって言われると皆様交換しなきゃなんないんじゃないの、燃えるんじゃないのって思われる方いらっしゃると思うんですけど、まずオイルは交換する必要ございません。ずっと使えます。でさらに不燃性のオイルを使ってますので、その例えばオイル火別のどこかですね、仮に火が出たとしても、
ええ、
そのオイルヒーターが燃えるっていうことはございません。
あ、そうなんですね、
はい、なのであ
のオイル不燃性なんですね、
そうなんです。なのでオイルヒーターって名前だけ聞いちゃうと、
うん、
ちょっと大丈夫かな危険かなとかって思われるお客様いるかもしれないんですが、非常に安全な、お子様からご高齢の方にも使っていただける安全な暖房であり、さらに空気が乾燥しないっていう暖房なんですね。
ね、まあはい、小さいお子さんがいるとか、それから、ね、風に気をつけたいとか、それから私みたいに声の仕事をしている方、
はい、
ね、
ね、
なんていう方にはちょっとおすすめじゃないかなと思いますけれどもね。
そうですね、
デルンギのこう歴史の中で、
はい、
どうでしょう木村さん、こう印象的な出来事、これはちょっと記憶に残るなっていうのはどんなことがありますか。
はい、そうですね、今から大体7年前ぐらいなんですが、
はい、
実は2007年にイタリアの工場が、火事になりました。
あら、
それは本社と併設になっている工場なんですが、実際その燃え盛る本の工場が燃えている中ですね、先ほど申し上げた会長のファビオ・デロンギがですね、うん、
はい、
そのオフィスにまで火を燃え移るのを守るためですね、避けるためもう工場を潰せと、もうそれ以上燃え広がらないためにっていうことでこう指示したそうです。で実際にその工場が燃えてる横で実際にその経営幹部を呼んでです、次にどんな工場を作ろうか、よりいい製品だとかいい製品をお客様にお届けするためにはどんな工場がベストかっていう非常に前向きな話を したという逸話が出たんです。
早いですね、はい、もう次に行っちゃってるわけですね。
もうだからやっぱり違いますね、考えがレベルが違いますね。
は
で事実このまあ、うんうん、火事っていうまあ弊社にとっては災難だったんですが、この2007年を契機ターニングポイントにデロンギ社というのもよりこう 大きな成長を遂げていくと、飛躍を遂げていくことになるんですね。はい、
これあの本当にあのよくピンチをチャンスになんて言いますけど、
そうですね、
まさにその通りですねこれね。
うーん、びっくりですねこれは。
はあ、もうどれだけ前向きなのかっていう感じがしますけれどもね。
はい、
まあでももう燃えちゃったもう仕方ないですからね。
そうですね、
うーん、次に行こうと、もっと良くしようというね、はい、その姿勢には本当すごいなと思いますけどね。はい、あのいろいろオイルヒーターの話なんか詳しく伺ったんですけれども、はい、まあ先ほど冒頭で紹介しましたが、
はい、
ヒーター関係以外もいろいろ商品があるじゃないですか。
そうです ね
僕なんかちょっと実は使ってみたいなと思ってるのが、あの、はい、エスプレッソマシンとかね。
はい、ありがとうございます。
これ有名ですもんね。
そうですね、デロンギ社としては世界的にはエスプレッソマシンで非常に有名な会社なんですよ。
うん、
ただ日本の市場においてはオイルヒーターの会社だとかっていう部分が一番想起されやすいんですが、世界的にはエスプレッソマシンが非常に売れてます。で、実際その製品製造の際にもですね、全マシン、2回以上しっかりこう科学的なテストっていうのをライン上でやってます。その科学的テストというのは、まあ、例えば圧力検査だとか、うん、温度検査だとかっていう部分ですね。
うん、
で科学的に全部 OK でも最終的には人が全部チェックします。で特にこれってあの口にするようなものなので、
はい、
最終的には人がそのコーヒーの味っていうのを確かめてですね、それでもしダメであれば全部そのラインの商品っていうのを跳ねます。全部なしです。販売しません。それぐらい科学的にはもう数値的に OK よと出ていても、うん、人が飲んだ時にどうかっていうところで、ベロメーターって我々呼んでるんですけどね。
ベロメーター
ベロのでメーター
です、ね、下のベロですか。
そうです。
なるほど。
それぐらい、まあ、コーヒーだとか製品全ての製造に対してこだわって、まあ、ちょっとこだわりすぎなんじゃないかなって思うぐらいですけど、まあ、それぐらいこだわってる会社ですね。
ってことはどんなに機能的に優れていても、はい、最終的にやっぱり味がダメならダメだと。
そうですね、
いうことですね。
結構そのデザインだとかっていう、そのヨーロッパの会社だっていうふうにももちろん見られがちなんですけど、製造の部分っていうのをしっかりこだわってますよっていうところはぜひ皆様にも知っていただきたいですね。
はあ、なんか会長の話といい、本当にあの職人気質な会社ですね。
そうですね、やっぱりイタリアのメーカーですので、うん、クラフトマンシップ、その手職人というか、
うんうん、
っていうとこはすごく重要視されてますね。やっぱりそういう職人技っていうのが脈々とこう受け継がれてきたのがやっぱりイタリアの文化だと思うので、
うん、
その DNA っていうのをこのデロンギ社としても持ってるのかなと。思いますね。
そしてそこにね、イタリアのやっぱりそのデザイン性というのも加わってね、
はいはい
ね、ちょっとやっぱり売り場に並んでてもおしゃれですもんね。
ありがとうございます。
ねえ、はい、ぜひ皆さんちょっとね、今度よく見ていただきたいと思いますけど、その違いがね、はい、分かると思いますけれどもね、はい、木村さん、聞くところによりますと、はい、デロンギジャパンではいろんなこうリサイクル活動などにも力を入れてらっしゃると、
はい、
いうことなんですが、どんなことをやってらっしゃるんですか。
そうですね、オイルヒーターのリサイクルだとか、植林活動っていうのを実は行ってます。で、はい、オイルヒーターのリサイクルに関してはもともとその始めたきっかけはですね、実は他社様のオイルヒーターを破棄しようとしたユーザー様が自治体に引き取りを実は断られてしまったっていうエピソードがございまして、それがまあきっかけなんですね。でデロンギ社としては一番やっぱりオイルヒーターを日本で売っているメーカーになりますので、まあ、全国すべての自治体にこう連絡を取りまして、まあ、どういう条件ならむしろ引き取ってもらえるのかとか、まあ、いろいろ条件確認しました。でやっぱりその自治体側様としてはオイルっていう部分が引き取りづらい原因なんだよっていうところでですね、であればもう一番製品を売って我々が自主的に回収しようと、お客様が送っていただいたらそれをうちの方で回収してリサイクルしますよっていう活動を今してます。
なるほどですね。
こういう活動っていうのはなかなかこう儲けにはつながらないことなんですけど、まあ、これはお客様のことを第一に考えてやってるような活動になります。でまた植林の活動に関してはですね、2008年より実施してまして、売上の一部をちょっと使ってインドネシアのバリ島で植林活動っていうのをしてます。まあ、こういうようなまあ、そんな大きな活動ではないんですが、まあ、環境だとか地域住民の雇用創出っていう部分で、まあ、少しでもサポートになればという思いで やってます
ね。え、はい、もういろんな活動をねしていらっしゃいますけれどもね、まあその元となるあの木村さんたちがいらっしゃるオフィスですけれども、
はいはい、
やっぱりこのオフィスにはこのデロンギの製品がたくさん並んでるんですか？
そうですね、本社はですね東京 の有楽町にございまして、本社にはショールームスペースというのがございます。で、はい、そこで、はい、実際弊社製品並べたりだとか、うんうん、あと実際先ほどちょっとお話しさせていただいたコーヒーの製品を売ってますので、コーヒー講座っていうのも行ってるんですね、定期的に。実際にバリスタの人をその本社のショールームスペースにお招きして、実際のお客様、一般の消費者の方がインターネットから事前登録するような形でコーヒーとはとかエスプレッソとはだとか、あとラテアートの学び方だとかっていうのを学んでいただけるようなセッションを用意してます。
実際、はい、どうぞ。あ、いや、あのね、メーカー、コーヒーメーカーがあるってことは木村さんたちもコーヒー飲み放題なのかなと思いましたね。
あ、なるほど、そこは、はい、飲ませていただいてます。
あ、飲み放題ですか、はい、じゃあ毎日美味しいエスプレッソを飲みながら仕事をしてるわけですね。
はい、
そうですか、わかりましたね。ちょっといろんなねコーヒー文化としてもこうそういう部分でも貢献をしていってるというところがあるわけですね。
は
い、わかりました。いや、いろいろね、あのお話を伺いましたけども、いろんな商品がありますので、はい、ぜひ皆さんホームページまたはもちろん店頭でね、ご覧いただきたいと思います。ということで今日はデロンギジャパンの会社の秘密に迫っていきました。お話を伺いましたのはマーケティング部の木村健二さんでした。木村さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、会社の秘密でした。